メデラジ第161回、私レギュラーパーソナリティのメデタイです。
レギュラーパーソナリティの室中です。よろしくお願いします。
お願いします。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
はい、2026年一発目の収録ということで、
はい、本年もメデラジをよろしくお願いいたします。
お願いいたします。あ、まあ、いきなりですけど、年末年始どうでした？
年末年始はですね、とにかく酒を飲んでました。
いいですね、やっぱ年末年始特別感あって。
そのあれやってたんですよ、梅手豊洲の、ポスターを貼ってもらった店全部回る、はいはい。
あ、なんか前回もなんか今巡ってる途中だみたいなことをおっしゃってましたね。
はい、まあ結局まあ終わりまして、おおむね。
おお。
江東区内の行こうと思ってた店は全部回りまして、もう後半はもう駆け込みでガーっていったんで。
それだけ密度高く。
もう毎晩朝6時まで飲んでるみたいな。
バンドマンじゃん。本物のバンドマンじゃん。
でもそういう生活をして帰省して体を休めて、でまあ帰省先沖縄なんですけど、
はいはいはい、
沖縄ってその今最高20最低15みたいな日々なんですよ。
なんかもうこっちのなんか結構浅めの秋みたいな、
そう、
あ、秋だなぐらいの感覚、ね、
そうそうそう、ね、もう気温が過ごしやすくて過ごしやすくて、でわーよかったっつって帰ってきた瞬間風邪ひきました。
人間が体壊すのってやっぱ寒暖差だから一番、
結局、
うん、それ一番だっす。
そんな年末でしたね。
あ、でも結構なんか遊びというか動きもありつつ、しっかり風邪ひくとこは風邪ひいて、
風邪ひくとこはひいてしっかり。
あ、まあいいですね、やっぱ特別感。まあ風邪はともかくとして、やっぱ、まあ、旅行というか帰省して、でそういう店巡ってみたら結構特別感がある感じで。
そうですね、浅草に初詣行って風邪ひいて。
あ、そっか、浅草になる、な、別に浅草になるわけじゃないけど浅草なのか。そっか、
だから、いや今年はなんか去年その浅草、初詣行こうみたいな話になって、いやどうしようみたいな、まあちょっと今年は深川神宮でいいかみたいな、そう感じで深川に行ったんだけど、じゃあ今年はじゃあ浅草行こうよって言ってみたんで、でもう三が日も終わってたから比較的夜はパッパが入れて、
はいはい、
もう3日はすごかったらしいね。
いや、まあそりゃすごいでしょ。
いや、もう行くだけで1時間かかるみたいな、お参りするまでに。
特にまあ今でこそ、今収録日の前日前日ぐらいなんか雪降ってないみたいな、結構大騒ぎになってるけど、
ああ、
まあ、三が日なんかもう快晴も快晴だったからね。
ああ、
天気も良くて、で正月でみたいな。それは人集まりますよ。
いや、もうすごかったですね、みたいですね、
うん。まあ、そこを避けながら行って、その代償として風邪をひいて、
風邪をひいて。
そうですね、まあ私も初詣で行ったは行ったんですね。その、まあ、埼玉県川越市にある北院っていうところ、ここ数年毎年行ってるんですけど、はい、私なんか実家が埼玉なんだけど、実家に帰省はせずにそこにめがけて行って、でそのまま実家に寄らずに帰ってきたんですけど。
実家に寄れ。
あの年末に今年は帰ってくるって言われて、検討しますだけ返して。いや、でもあの演奏会聞きに来ていただけるから、あの私の親御さんは、
はいはいはい、
だからそこで顔合わせてるんで、そのなんか何でも顔合わせてないってことはないんだけど、ただ
あんま言うなを肉親に親御さんとか。
あんま実家に寄り付いてないってだけです。で、まあ私も元日に行って、まあそこも結構混むんだけど、でもなんか例年よりは混まなかった気する。
ああ。
2、30分で賽銭入れてて、まあ2、30分でおみくじ引いてみたいな。
うん。
私なんか、やっぱその、昨今霊障とかがこうはびこって、まあ日が経ってますけど、私はもうチャキチャキの逆張りっ子なんで、
やっぱチャキチャキの
あの
レドッコみたいに言ってるけど、
まあおみくじ今日引いたんですよ。
ああ。
で、うんと思って、また毎年おみくじ写真撮ってるから、うん、過去数年間の記録掘り返したら、
うん。
あの2022年から5年連続で大吉か凶しか引いてない。
両極端ですね。
なんか大吉大吉凶大吉凶とかだったら、なんかそんな感じで、あの5年連続両極端。だから今年はまあそれで、まあ凶で、まあ散々なこと書いてはありましたが、別になんか、おみくじし信じてはいないんで、別にそこはいいんです
けど。もう俺も今日引いて即結びましたね。
ああ。やっぱ、まあ、ね、別に、まあ、おみくじ引くのなんか、その時の確率だから別に、それ以上のあれはないんだけど、ただ、まあ、確率で引き少ない方を当て続けてるってことは、まあ今なんか、ストレッチパワーが溜まってる気もするんで。まあなんかそれがいい方に爆発してくることを今祈りつつって感じなんだけど、あの年末年始そのあれには初詣に行ったんですけど、あの、まあ、年末年始いろいろやろうと思ってたことあったんですよ。その今までちょっとやれてなくて溜まってたこまごましてやつとか、まあ、そうそう曲だったりなんか作ったりするのも時間取れてなかったから、年末年始まあ1週間ちょいちょっとお休みいただいたんで、それやろうかなと思ってたんですけど、
うん、
でまあちょっと忘年会があったり、こうちょっと作業した後にちょっと気晴らしでゲーム始めまして、
あゲーム
ちょっと今までまあちょっとスチームのウィンターセールでゲーム新しく買ったのもあるから、ちょっと積んでたゲームちょっと下ろさないとなとかって思ったりもして、ちょっと気晴らしで新しいゲーム始めようと思って、スレスパーを始めたんですよ。スレイズスパイヤ
ー、ちょ人気のローグライクカードゲーム
ですね。そう、あのこの前のウィンターセールで200いくら、なんか 90% オフぐらいになってた。
安いな。になってた。
私去年、収録日時点から一昨年か、ね、2024年末ぐらいに買ってなんか1年ぐらい積んじゃってたから、ちょっとやるかと思って12月28とか9に起動して、
うん、
で
初めて12月28ね、
あ、なんかむずいな、でも面白いなと思ってやってて、
うん、
で、あ、じゃあそろそろ終わるかと思ってゲームあの閉じて日付見たら1月5日でした、
うん、そんなわけねえだろ。
おしまいですもん。ダメですもん。このゲームダメですもん。
盛りすぎ盛りすぎです。ちょっとお前もうダメ。どれらいことしてんだお前。
もうだもう。ちょっとお前12月28日に始めてゲーム閉じたら1月5日でした。
ちょっと面白いもうラジオに取り憑かりすぎやで、ね、お前もう。
いや実際ついてんやもう。実際この年末年始だけで数十時間やっちゃってたから、あの
いやすごいな、もうやろうと思って、
あのもういやなんか、あこれめちゃくちゃ面白いやばいみたいな感じじゃなくて、あなんか面白いなむずいなとかってやってたらいつの間にか時間過ぎてるみたいな。
一番恐ろしいパターンね。
まあ一応カードまあ、カードゲームなんですよ。そのでカードがそのデッキ自体は最初のデッキは固定なんだけど、そこからこう敵を倒していったりとか、あと 店で買ったりするカードがまあランダムでこうバーって出てきてます。だからランダムだからそこで選んでいって、まあ、戦略を立てながら進めていくって感じなんだけど、そこのバランスがまあ程よい
程よい、
なんかそこでまああのやり込んでいくとどんどんなんか難しい設定にしたりもできるから、そうなってくるとまた変わるんだろうけど、その始めたてぐらいの時だと本当になんかそういうなんか拾えるカードが事故ってても割となんかこう戦略でなんとかなるかもみたいな感じで、
あ
まあちょっとまあ進めてみるかで進められちゃったりもするから、
はいはいはい、
結局なんかでまあなんかこうプレイヤーのキャラが4人ぐらいいて、それぞれまあ特徴があるんだけど、まあ、そのキャラを選んで、それでまあステージが大きく分けて3つあって、3つをクリアしていくみたいな感じなんだけど、
うん、
3つをクリアするだけで本当になんかよどみなく進んでいって2時間ちょいぐらい、
あーちょっと歯ごたえあるね。
そうで、まあ途中で死んじゃったりしたら、まあ、あのそこで終わってます最初からなんだけど、
はい、
だからまあ普通になんか通してやるだけで2時間ぐらい、2時間半ぐらいだから、それをなんか何だからキャラが4人いるから4回やるだけで完全に全部通ったとして10時間ぐらい。
あー俺が前めっちゃハマってたあのなんだっけ、ローグライクのロックマンみたいなやつ、エグゼみたいなや
つ、あーなんとかオブザエデンみたいな、
そうステップなんだっけ、ステップなんだっけな、
おステップオブザエデンみたいな、そんな感じだった
みたいな。あれはなんか1プレイ数十分で終わっちゃうから、
はいはい、そうね、なんかそれぐらいだ
とね、
あワンステップフロメーデン、
ワンステップフロメーデンだ、
今調べたけど、あれも割とその今その商品ページ見てる感じだと、あのあれはあのフィールドっていうか、あの進めていくところはあのスレスパと一緒だと思う。そのなんかこう道が分かれてて、そこでなんか敵がいたり道具屋があったりして、そこを進めていってカード拾いながら行くみたいな、
うん、
なんだけど、
あれは、まあ、
実際そのそうあのアクション要素とかの本当にただカードゲームをプレイするっていう、
はい、まあ、あのワンステッププロメディはアクション、実際アクションだけど、
うん、
もうスレスパー完全にカードゲーム。
で私なんかラジオで言ったか覚えてないんだけど、去年の頭にインスクリプションっていう、これまたなんかログライフのカードゲームやって、あれもめっちゃ面白かった
ん。
でそれが、インスクリプション自体はなんていうか、まあ、スレスパーのフォロワーというか、なんかスレスパライクゲームで、ただあの結構ストーリーとかが結構凝ってるというか、ちゃんとカードゲームメインというよりはストーリーメインみたいな、
はい、
ゲームであれめっちゃ面白くて、そっからなんかちょっとハマって、そういうローグライクカードゲームちょっとやってたんだけど、でまあいざちょっとその源流のゲームやったら、もう時間が解けてしゃあなかったっていうだからもう怖くてちょっとあの冬休み終わってからプレイできてないもん。なんか本当に生活に影響しそうでまあ、っていう年末でしたね。まあ、ねでスレスパ
ずっとやっちゃうもんね、あの、うん、サイクルが短いゲームって。
そうで3月ぐらいにスレスパ2も出るらしくて、
あ終わりだもん、
まあ、私はまだ1始めたてだからまだあれマシなんだけどもう X とかにいる歴戦の強者どもが、
はい、
そのプレイ時間1000時間とか言ってるような人たちがもう震え上がっててまたあの日々が始まるみたいな で、まあ、一応このラジオ的な話すると、あの音楽もめっちゃいい。
お
あの本当になんかいわゆるなんていうか オーケストラ的っていうか、そういうなんかオーケストラサウンドで結構なんか映画音楽っぽい感じがあって、
うん、
あの本当にまあぶっちゃけると画面自体も結構あんまり変わり映えのしない画面がこう続いて、ただガーデンゲームプレイして、であんまりなんか言い方がめちゃくちゃ難しいけど、決してなんかキャラで人気が出そうなキャラはいないみたいな、その見た目で、
あ、
見た目結構渋いカードが多かったり、敵とか味方とかはもう本当になんかキャラで渋かったりするから、
はいはい、
ゲーム自体面白いんだけど、なんか画面映えはしない感じなんだけど、
は
あ
は
あ、なんかそのあたりを結構、まあ、ホラーチックな音楽が流れてることで結構そこで一気に引き締まって、なんかゲームに没頭できるというか。
ああ、じゃあ絵じゃなくて本当没入感で持つんだ。
そうだからこそ逆にもうどんどん引き込まれちゃう、抜けられなくなるみたいなのもあるかも。
はいはいはい。
なんかずっとうっすら緊張感がありつつ、まああのあれとか敵倒した時とか、あとその薬道具屋とか行ったりする時にちょっとその音楽も和やかになって緩和するみたいな、緊張と緩和で、うん、あったりもするから、あ、まあ、めちゃくちゃ面白い、あの、いいんで、まあ、久坂さんもよかったらぜひと思うけど、あの、まあ、進めることに責任が伴うゲームだなということも思うので、まあ、お時間があるときにぜひ、
はい。
っていう感じの年末年始でしたね、私は。
なるほどね。うん、ワンステップフロムエーデンに時間を溶かされたことがあるので、よくわかります。あのショップキー、これを聞いてる方でショップキーパーを倒せた方はぜひご一報ください。
メールぜひ、メールかあのハッシュタグで、
はい、あの私は無理でした。
そう、あの、まあ、スレスパーもあの心臓っていう、まあ、ラスボスみたいなやつがちょっとまだそこにたどり着く権利を得たぐらいの段階だからまだあれなんだけど、あの割とやっぱそういうなんか初心者というか始めたての人はもうめっちゃ苦戦するみたいな敵は、まあ、どこにもいると思うんで、
はい、
まあそいつも戦いつつメデラジも2026年戦っていきましょうということで、メールを読ませていただければと思いますが、
下手になったのかな、なんか
やっぱ年末にずっと誰とも喋らずにひたすらゲームやってたらそれは喋るの下手になるよ。もう年始やと仕事始まって数日、あの仕事で人と喋ってリハビリしてんだから今まあメール、いくつ何つか来てるんであれなんですけど、あの偉いもんでメール3通くらい来たのかな。みんな1月1日に送ってきた。
え、年賀状？
なんなら、あの、なたかしに限っては、あの、ちょっと1月1日、あの、サーバーの処理的なあれで、ちょっとなんか一瞬メデラジンアクセスできない時間帯あったんですよ。なんか、サーバー処理うまくいってなくて。はいはいはい、
うん、
1月1日の朝8時ぐらいにメデラジンアクセスできませんみたいなメールがなたかしから来てあ、やばいと思って対応したんだけど、何なんで1月1日の朝8時からメデラジンのサイトアクセスしとんねんと思ったけどまあまあそんなことありゃ、メールいただいたんで読んでいきたいと思います。メデラジネーム、今年の漢字は点点点、いいよ、いやな、あ、読めない、謎の文字が書いてある芸春新春ラジボドラマ、こちら江東区、江東区役所前、江東区留置所 通称こちとめ。
あ？
あらすじ。え、ひそやかさんは宮中日版さんが行かないんか。日本一のビブラを名乗りひそやか氏がまさかの発言。新年早々の不敬罪か。ひそやか。いや、国民である前にアーティストだと思ってるので、国というわけにとらわれたくないです。音ってどこでも鳴らせるじゃないですか。そうありたいんですよね。宮内庁に確認したところ、特段呼んでないと答弁。やったぜよ。かっこいい。日光、二光山神社であったのか。二つに荒い山って書いて。二荒山神社でおみくじの大吉が出るまで引き続けたら2万かかったひそやかさんの絶叫。めでめで大名人さん、神ひそやさん、開けているんですか、年は。マヤ暦を使うともうしばらく新年じゃないそうです。新年の縁起物、一富士二鷹三ラジオとして全国各地でラジオが聞かれているはずです。
なんそれ。
そういや紅白お疲れ様でした。
出てねえよ。
間ミョン吉モードのひそやかさんが地上波に出てましたが、いつ素顔で出れるのか楽しみです。 TYC が紅白とカウントダウン TV に出られないのは昔のライブの演出で、トゥクトゥクに乗りながら爆竹をばらまいて登場する演出で、審査員の村上春樹さんを謝って聞いたからでしょうか。それとも M1 の実況ツイートに勤しむあまり、自分自身が演技者であることを忘れて消費者になり下がったひそやかさんの罰なんでしょうか。もっと今年は気合い入れていけような。前回のメデラジを振り返る昭和100年、今年の漢字は熊、来年の漢字は密かっこひそやか。
ひそやかのね、密ね。
ポマイラの令和7年を俺の平成37年じゃい。感動のあまり家にあった酒をすべて飲み干してしまいました。そんな回だけか。 TYC のライブはドッカンドッカンで天上げ上等まじまんじ、チケット完売御礼雨あられにもかかわらず、メデラジが全く認知されてね、この辛さ。
どうかしいわ。
君どうね、おかしくないか。こんだけ東洋町民は TYC を知ってるね。江東区の居酒屋でメデラジ聞いてきたよと大衆に話したら、誰で貴様って声を荒げられるかもしれません
。お前に問題があるだろそれは。
すさんでるよこの街は。そんなわけで今年こそはメデラジを聞いてることを外で話しても恥ずかしくない一年にしよう。知名度を上げる企画を提言する。
もうすんな、もうすんなよ。
お天気の中継に移り込み続ける。テレビの天気予報やら朝の中継やら定点で地上波のカメラが回るスポットが実在する。メズ族がそこに移り込めばバズる。ジョフノリ上等でやり、1、2月ぐらい続ければさすがに向こうも無視できないでおじゃろうよ。丸2、箱根駅伝。痛い気な大学生をクソサメな頭らせる日本社会の悪しきイベントに勝つ。
人聞き悪い。
中継に移り込め。ピンクの関東学生連合を勝たせろ。
まずもう押せえよ。
丸さん、帰ってきた来た、タイガーマスク。
タイガーマスク。
個人とか家がない人に炊き出しあるじゃないですか。あそこにメデ族が炊き出しをやるんだよ。ああ、ピンクのイカれた像から雑煮をもらったとのネットミームが広がれば認知される。あとランドセルと一緒に TYC の新報を寄付しまくれ。
あー、社会貢献ね。
丸4、ネーミングライツ。
ネーミングライツ
事実、地方の自治体は金がない。
なんで
もトイレもベンチも公園もネーミングライツがある。高等契約書ネーミングライツを取得して、めでたい&ひそやかフロム TYC めでめで区役所に改名しよう。
出せ、
嫌でもバズる。
出せ。
高等区民は今日からめでめで区民。
ああ、最悪や、最悪。
丸五、福男。
福男
かけっこで1位になると中継に移り込めるイベントがある。めで族が取ればええんじゃい。今から鍛えろ。あの西宮恵比寿の福男が走ってやる、あれあれですね。
ありますね。
あれの URL がリーチキン貼ってあります。今年一発目のリクエストは、ひそやか with No.1P さん、俺とお前で No.1 じゃい温度。
か、ねえよ、そんなコラボしてねえよ。
クレノボーナスの使い道、過去アフガニスタン国債を買ったなど、今年こそやります宣言をする大事な決意、結婚と全裸を除く2026年この接続例がバズる10選を語り尽くしまそうぞ、かっこ年賀状の送り先がわからないのでこちらでええんかのいということで、あのなたかしでした。
これが来たのが
1月1日の、午前3時ぐらいだった気がする。ちょっと
叫んだよ寝ろよ。
いやだろ、私はあのちょっとこのラジオとは別にちょっとどっかであの報告しようと思うんですけど、あのドカ食い気絶してたんで新年明けた時あのちょっとこれ朝気絶から復帰して早々に見てまた気絶そうになったんですけど、あ1月1日に4時19分に来ました、朝初日の出よりちょっと前に決めきてました
怖い。
ということで、まあ、ちょっとあの内容に関してまた後でちらっと触れるかもなんで、リクエスト冬のボーナス、暮れのボーナスの使い道か、今年の決意か、この接続例がバズる10選、接続例10種言えるかっていう問題があるのでボーナスの使い道とかどうです、なんか言えるものとか。
ボーナスの使い道、いやもう結構飲んだからな。いやもう使い道ね、いや今どうしようかなって感じっすね、マジで。
まさに考え中、
考え中。楽器とかそろそろ、最近買ってないから。
最近買ってないからって買うもんでもないけどね、普通はでも私もあのパソコン買い替えようと思ったんですよ、ノートパソコン。
あ、パソコン買い替えたいな、確かに。
ただ時期が悪すぎるから。
まあね、
だからこれかどっちかだよな、あの今が時期悪いからもうちょっと待てばなんとかなってくるのか、それともこれからどんどん時期が悪くなってから相対的に見て今が一番時期がいい時期になっちゃってるのか、そこがまだつかめないと思ってるまんま、あの年末に買おうとしてたのが年始になっちゃったから、
うん、
あ本当に悩みますね。
で私の Mac ももう6年ん6年7年目に突入してきてるのかな、20年だから。
ああ
ちょっとそろそろかなっていう気も。
私に20年にあの BTO で Windows のパソコン買って、そこからいろんなパーツが壊れたりして買い替えてたら、あの結局今元のパーツが一個もついてないマシン、あの側だけ一緒で中身が全部テセウスの船になってるマザーボードも CPU もメモリーもあとストレージ、あの SSD とかも全部違うけどケースだけ一緒っていうあのだから5、6年経つとそうなるから、完全にぶっ壊れる前に、ま、移行しとくっていうのもありですよね。
そうですよね。
うん、私もあのだからデスクトップのパソコンはそういう感じであのメンテしてんだけど、ノートパソコンだ出先での作業用のパソコンが今あのなんか半分ゲームやるあのウルトラモバイル PC みたいな、なんか画面が10インチ超ちっちゃくて、で普通になんかパカッと開くノートパソコンなんだけど、横になんか横にっていうかあのちょっとあれすると変形させるとコントローラーがニョキッと出てくるみたいなやつ使ってるんですよ。
ああ
それでなんか 実際それを使ってゲームすることがあんまりなくて、なぜならなんか1キロぐらいあるからコントローラーとして持てないので重くて、普通にそれであの GPU とかも積んでるから動画編集したりとか、あと普通に作業したりしてんだけど、まあ、画面ちっちゃくて疲れるし、なんか帯に短しタスキに流しじゃないけど、なんか中途半端だからもうちょっといいやつ買おうかなとも思ったりしてるんだけど、はいはいはい、時期、あ、だからそれこそクラファンでなんかめっちゃ良さそうな、なんかタブレット PC 兼そのゲームもできてみたいなやつあったんだよな。
ああ
、そう、あのちょっと覚えてたら後でこのポッドキャストの概要欄に貼っときますけど、 1X プレイヤースーパー X っていう、あのだからタブレット PC だから Windows が入ってるタブレットで、であのキーボードとかもあの外付けできるみたいなやつなんだけど、
うん、
あのスペックがマジでエグいみたいな、メモリー 64GB 積んでて、もうすで本当にな、映像編集とかその 4K のあれとかもゲームとかもバリバリできるみたいな。
お
ただクソ高いんだよなこれ。スペックいずらってなんだけど、一番安いのは28万とか、だからスペック削って28万とかでちょっと上げると30万超えるから、きちーっと思ってただもうそろそろ多分期限来るんだよなこのクラファン、あと69時間で締め切りすげータイムリーだった。だからちょっと今日明日でちょっと悩んでこれ買うか決めますっていうことで回答とさせていただきます、このメールに対する、は
い、ご参照ください
次のメール、
はい、
メデラジネーム谷翔えらい、また監督がブチギレて退場食らってる谷、笑い止まんねえよ、忍耐足らねえよ、ウェカウェカかくヘイヘイ、おおワオベンダーンデボンワードルヌトゥーバー、最新ドジャ事情、最新ドジャ事情、今年も WBC 過去私がベースボールチャンピオンですがやってきて笑い止まんねえたに、ミーが留守の間代打要員を確保するためにミーの活躍のシーンを既存映画とガッチャンコした映画の乱発をして費用を稼ぐたによ。丸一ターニーとピッチング工場ミーが抜群の投球センスを発揮してチョコレートを作るたによ。
あ
丸2タニーピッチャーと送りバントの鬼あのネットで有名なミームがついに実写化タニーよ。ミーが100打席連続送りバントしまくるタニー、一番なりバントして世界を驚かせるタニーよ。丸3タニホーミーが歌舞伎とピッチャーとキャッチャーの三刀流に挑む感動巨編タニーよ。
え
投げて取ってマウミーの姿でナウイマダムはメロイタニーよ。
いや
今年も野球叩きつけていこうなに。このメールが、1月1日の13時46分に来ました。
あの偽大谷までそのフォーマット使われたらちょっとどうすればええんですか
でも実際このフォーマットはあの静香さんどうか分かんないけど、なんか見てるこっちはなんかやっぱ無法でやられるではいいんだよな、まだまだ
ルールがあって
ルールがあってやっぱ丸一丸二丸三でならちょっと安心してしまってる自分がいるんだよなまあ三つ流れててうまいなと思ったのターニーとピッチング工場がちょっと五感がいいな、なんか喋ってて五感がいいなと思ったけど、他普通だとこじつけだしな。なんでタニーピッチャーって
別にハリーポッターとかすってもねえしな。
次のメール、バサランサーニューイヤーパラダイス445過去ヨシコ後期2686年、子供たちに7倍に増やすからお年玉貸してよと、中山金杯に突っ込む火だるまで新年早々大炎上中のめでたいさん、初詣の二礼に拍手を新年だからと5拍子かっこ4分の5拍子で叩きまくり、マリトンサーピッチャー不正かさん、明けましておめでとうございます。
でないです、そんなこと。
お年玉企画はまだですか？他局や他のネットラジオではお米券やらサイン色紙を配っているのに、末香さんは気配りだけと提供です。今年は牛年とのことですが、めでたいさんは馬人間コンテストに今年もエントリーするのでしょうか？
しないです。
してないです。ラジオだと音声だけですが、いつもブリッジしながら収録しているとの噂です。もう馬ですね。ひそやさ感は
は？
パヒュームの代打でタヒュームを組織するとのタレコミです。 CI さん副区長と3人でコンテンポラリーダンスを取りに行ったそうで、成人式の余興として良き大人の見本を Z 世代の令和キッズに叩き込むそうです。私も見たいので路上ライブもお願いします。そういえば新年には3つの袋があるそうです。福袋、胃袋、デュオの小袋だそうです。
面白くねえよ。
最近地上波では見なくなった小袋の3人とさまわり
3人じゃないです。3人じゃないです。
とさまわり全国の神社の参道付近に引き当たりしてるとかしていないとかだそうです。私も負けないように福袋で胃袋パンパンにしていきましょう。アディオス。これが1月1日の23時23分ギリギリに来ました。
なんでい
い？私の元日は朝昼晩でメール3通受け取った1日でした。あと、なたがしからそのアクセスできないって朝来たメール4通。やっぱ今聞いて思ったでしょ、やっぱフォーマットがないと無法なんですよ。まあそうね、まあ、他のネットラジオとかあれの話もあったし、さっきあれからもなたがしからも今年の目標みたいな話あったんで、じゃあちょっと今年の目標の話 したいと思うんですけど。
今年の目標の話、
実際私はなんかなんでかんで毎年今年の目標発表してると思うんですよ、一発目のラジオで。
ああそうでしたか。そうか、
あの3年前2年前ぐらいにはやっぱこういい年になってきたから死ぬこと四季から逆算してこうやれることをやるみたいな、
なんか言ってましたね。
そう言ったりとか、去年はもう最後に抵抗するって言ってこう尖りをアピールしたりとかして、まあ実際去年とかはそれで転職したりとかして、
うん、
ある程度まあその決めた目標というか、なんか行動指針みたいなのに沿っていきようと思ってて、
バリューズ的なことね。
あの意識高く言うとそうだね。だからまあ今年もまあ、年始に決めたんですけど、まあそれが今年は結果で示す、
結果で示 す, 示す、うん、
やっぱあの行動指針なんで、まあその別にこのネットの活動に限らず、まあ仕事だったりまあプライベートだったりいろいろの指針なんで、まあ、一概にとは言えないですけど、やっぱ結果で示すをやっぱ掲げた一位にしようかなと思ってまして。
結果で示すと言いますと、
だからまあ仕事の話とかまあここではよう言わんのであれだけど、まあそうね、じゃあ、まあ、ラジオの話だと、まあ、このラジオ今年で今年の5月で9年目 になるわけですよ。
あ、いやもう9年目ですか。そうですか。
だから 8周年が終わる年なんだけど、でまあこの村ジオも今回で数えて161回。
いや、ずいぶん長いことになりましたよ。
で、まあ、中にもゲストをお呼びしたりだとか、あとは、まあ、ロケをしたりとか、企画やったり、まあ、いろんな回はありました。で、まあ、聞いていただける方も、まあ、少しずつであるけど、まあ、微増していっていただいている。
いや、まあ、ありがたいことにね、うん、この、回数可視化され、クリック数っていうんですか、
そう、まあ、アクセスみたいなのが可視化され
、可視化されてるんですけど、まあ、着実になんか増えてはいるという。
そうですね。なんで、やっぱまあ、言い方難しいですけど、やっぱもう、まあ、誰にも聞かれなくなっていくようなコンテンツ、誰も見られなくなっていって風化していくようなコンテンツが世の中あまたある中で、まあ、微増と、まあ、いいえ、まあ、少しずつ広がっていってるのは本当にありがたいことではあるんですが、
はい、
やっぱ9年目っていうところを考えると、やっぱさすがに1回ぐらいなんかで跳ねたっていいじゃないという、なんか欲もあるわけです、ね、やっぱさすがに、
さすがにね、
さっきなたがしのメールでもあったけども、あのやっぱそう続けていってもやっぱまあ認知されたいというより、やっぱなんか何かしらの結果があると、やっぱこう活動としてもこういうのがあってて名刺代わりにもなるしね。
あ、それこそあの TYC のあの250人前にしましたみたいな。
そうだし、 TYC は他にもまあ同じ同じあれだけど、あの梅手豊洲の PV が出てこう何万回再生されましたとか、いろいろその、うん、これがありますみたいなことを皆さんお伝えするようなやつはあると思うんだけど、このラジオに関してはまだない。
うん。
まあ一番私あのこのラジオの宣伝してるオフィシャル、X アカウントを全く動かしてないのもあって、 X もバズってない。何もバズってない。
いやでもイベントは 2回成功させてますから。
イベント4年に1回。
え？オリンピック？
1回目2019年、メディアフェス1回目。メディアフェス2回目2023年。
うん、
今年2026年、まだ3年やってない。4年に1回や。
え、日暮らし寝るを。こっちから
の。なので。あ、そう、あの。だから、そうメディフェス、まあ直後とかそれはなんか最近イベントやってるとかも言えるけど、3年経ってるからまあそれもそのカードも切れないわけよ。だからそういうのもあって、やっぱ、まあ、別にこのラジオなんていうか、まあラジオで飯食ってくと別に1ミリも持ってないっていうと、やっぱ可能性を潰すことになるから、あのほぼ思ってないし、かといってまあ誰にも聞かれなくていいって思ってるわけではないけども、まあ、現状でも相当ありがたいことではあるんだけども、やっぱり、一回ぐらい、なんか、こう、ちゃんとした、なんか、アピールポイントが欲しい。
まあ、確かにな。
まあ、それに、を目標にしていく一年があってもいいんじゃないかと思った次第ですね。
はあ、なんか行動を何かしら起こすみたいな。
まあそうですね。まあというのもちょっと話はそれるんだけど、私まあもともとラジオっていうメディアが好きで、
うん、
それこそこのメディラジ始める前からポッドキャストとか民放のラジオとか、それ深夜ラジオとか結構聞いてたんですよ。
はい。
でよく考えたら、このラジオでそのラジオでラジオの話するっても変な話だけど、あんまりしてこなかったなと思って、ちょっと ここで話すいろいろ話そうかなと思うんだけど、まあそれこそ一番長く聞いてたやつだと、あの地上波というか、あの日本放送のオールナイトニッポンとか、
はい、
ね、もうオードリーとか一時期三四郎とかも聞いてたし、あと最近というか本当にあの始めたての頃とか霜降りとかも聞いてたし、そうね、あとまあオールデンゼロとかも含めると相当聞いてたんです、あのクリピーナッツ、そう聞いてたのもあるし、ポッドキャストもまあいろいろ聞いてはいたんです、そのテック系のやつとか、リビルド FM とかっていう、なんか、向こうのサンフランシスコ在住のエンジニア、日本人の方がやってる1週間のテックニュースみたいなのを、なんか、まあ、ゲストの人と喋るみたいな、本当に老舗のポッドキャストがあって、それとか一時期よく聞いてたりしてたんですけど、で、まあ、そんなこんなあって、メディラジオ始めて、まあ、聞き始めるようになったのもあれば聞かなくなったものもあってっていう感じだったんだけど、去年今年ぐらいまためっちゃなんかいつの間にかラジオ相当聞くようになっちゃってて、
お
気づいたら
だからもう波
が去年ぐらいからいつの間にか来てて、で数えたっていうか厳密に数えたわけではないけど、今ポッドキャストだけで多分週8本9本ぐらい聞いてると思う。
めっちゃ聞いてんじゃん。
いやそう、なんかたまげた数えて、
これは相当聞いてますね。
あれ紹介できるやつでいくと、まあ Spotify でいくと、 Spotify でいくとあれか、あのまあ前もこのラジオ名前出したかもだけど、まあ、ゆる言語学ラジオとか、ツンドカラジオってやつとか、あとは Spotify 限定というか Spotify 発信のやつで、プロレスラーがやってるやつとか、なんかその辺をめっちゃ聞いてて、でそれとプラスして地上波のラジオとかも今3本ぐらい聞いてるから、聞いてるんですよ今。めっちゃ
聞いてますねそれは明らかに。
でまあ、だから、あんまり言われる、数えまで意識はしてなかったけど、多分、私、個人的にもラジオ波が来てて、かつ、その中の一つのポッドキャスト、去年、2025年の頭に始まったラジオで、そのラジオやってる人たち自体は、あの別なところで有名な人だったから、あのパンって一気に、そのポッドキャストも有名になって、なんか Spotify のポッドキャストの広告とかに使われるようになったとか、そんぐらいなんか今人気のポッドキャストがあるんだけど、その中で去年の暮れぐらいに初めて知ったけど、あのポッドキャストアワードっていうのがあるらしいみたいな。ポッドキャストアワード、はい、このラジオも1回2回名前出した気がするけど、
さすがに俺も聞いたことあるから、多分選手から聞いたのかな。
さん日本放送がどっかが主催してるポッドキャストのなんかこうその年のなんかすごかったラジオみたいなのを視聴者投票で決めるっていうやつがあって、そういうのがあるらしいお話で、じゃあまあ聞いていただいてもいいし、まあ、せっかくだったらちょっと投票してもらおうよみたいな話の流れになってて、そのラジオでも。でもやっぱりポッドキャストのそういう宣伝を X とか他の SNS にするのはダサいから、私たちはここのポッドキャストの上でしかもう投票促さないみたいな、呼びかけないみたいなの言って
るな。
いやかっけーと思ってあんまそんなちゃんとフォローされてない、他の人がどうこうじゃなくて自分たちがそうだからみたいなこと言ってたけど、
はい、
やっぱそういうの聞いてるとやっぱ9年目だったらさすがになんかそういう動きも1回ぐらいはしとかんとあかんかと思って、
ああ、
だらだら
天下取り行くじゃないけど、
そう、一回やっぱなんかプロレスで例えることがこのラジオで適切かともかく、プロレスがあるんですよ。やっぱこうめちゃくちゃ強いレスプロレスラーがいて、そこに対して他の強いプロレスラーがこうそのベルト挑戦させてくださいって言ってこう試合をするみたいなのはまあよくあるんだけど、そうじゃなくてやっぱこう普段はもう今もう例えばベテランでもう衰えも始まってきて、だで普段はその激しい試合はしないけど今年も挑戦させてくださいみたいな感じで行くみたいな、その姿がかっこいいとか、
ああ、
まあ、その生き様がかっこいいみたいな、やっぱ実際取れるか取れないか置いとくとして挑戦することが、挑戦するってその挑戦することに対して努力するっていうのがやっぱかっこいいというか、まあそれ自体に意味があるみたいなとこもあると思うんで、まあだからこのラジオも、まあ、聞いていただく方をまあできればもっと増やしたいっていうのもあって、でまああわよくあわよくばってやっぱ目標をっていうか、まあ将来の夢的なポジションとして、やっぱそういうポッドキャストアワーみたいな、アワードみたいな、何かしらこう、こう人がいっぱい聞いていただくことによって、やっぱり賞だとかそういうなんか形に残るもの
を
得られるというのも、こう、終着点として、それに対して何かしらのこう行動を示すというの。
だから長期目標と短期目標みたいなことだ。
仕事やん。毎年年なんかこう年度初めにこう設定して、
あなたが言い出したんですよ。
あ、だからなんかこういうこと言ってるのもやっぱあの言ってもあのポッドキャストこのメデラ9年目ってことは我々の社会人歴はってこと点点点ってことにもなってくるから、それは大人にもなってくるんだけど、そうじゃないくて、そうじゃなくてさ、言いたいのはそういうことじゃない、やっぱこう情、やっぱ情熱、リビドー、リビドーなんだ、やっぱ形式としてやっぱこうね、こう年度初めにこう業績目標とか決めてで、こう定期的にこうなんか 面談みたいなのでやってどうですかみたいなやるみたいな、そういう話をしたいわけじゃなくて、やっぱり意識です、意識のことを話してる、
マインドセットね、
マインド、だからそう言うとさそう言うと違う、そなんか月に1回ぐらいなんか会社でなんかこう考え方セミナーみたいにやりますとか、なんか後で後で動画も配信するんでお時間のある方見てくださいじゃないんだよ外部講師の人が来て
社会人漫談が仕上がって
社会人漫談をやりたいためにメデラジやってるんじゃないのっていう、まあ一応まあこのラジオで話すことでやっぱこうまあ別に退路立つ必要はないけども、やっぱちょっとこうちゃんと目標として設定するっていう意味も込めて、ちょっと今年はで、まあただ何をするかって言われると別に、例えばラジオの内容、喋る内容とかもうちょっと凝るかっていうと、まあ別にラジオ内容はまあ今これがベストだと、ベストっていうかなんか点は取れてると思うんで、まあだから今までやってこなかったそれこそ宣伝とかこう戦略とかそういうことなのかなとは思うんだけど、
一旦その今の内容のままそのどこまでそのな、その流れに乗った場合どれだけ評価されるのかなってことよね。
そう、まあもちろん内容もまあバズりを狙いに行くわけじゃないけど、やっぱなんか面白いと思ったことはやれるようにはしたいけども、それよりもやっぱ、うん、周知とかそっちがそっちをちゃんとやっていった方がいいのかなとは思って、うん、それはまあ今年に限らずずっとやっとけって話なんだけどなのでまあそうですね、あの まあ、正直今までもその、まあ、今回もまさにそうだったけど、ラジオのお便りで、あの、メダル中、誰も聞いてねえじゃねえか、だからこういう宣伝方法用意してやったぞみたいな、1、2、3みたいなメール、今回限らず、2、3年ぐらいずっといただいていて、ずっと、こんなやるわけねえだろうとか言ってたけど、本当にためになるやつがあれば、ぜひ教えていただきたいなと思います。
俺らずっとそれに対して冷笑してたのかもしれない。
確かに。それこそ電車に広告出せますみたいな、あとアルタの映像出せますとか言ってもなんかアルタ出すわけねえだろうおみたいな おおみたいなやってたのかもしれない。
うん、
でもまあ実際まあもちろんこのライあのこのラジオこういう言い方するのもあれだけど、このラジオが黒字化したことなんか1秒たりともないので、予算はもちろんポケットマネーにはなるので、あれなんだけど、まあ、だからそれなりの投資で、それなり多くの効果が期待できるような宣伝方法であれば、まあ、やぶさかではないので、そういった方法も含めて、もし、なんか、おすすめのものがあれば、ぜひ教えていただきたい。ですし、我々としてもちょっとちゃんとなんかそういうのを我々というか、まあ、私独断の部分も多いけどちゃんと やっていく1年というか、まあ、言っちゃうと、まあ、そんな自分のやってるコンテンツの宣伝なんかやって当たり前なんだ本来は。だからちょっと今年ちゃんとやってそれを軌道に乗らせて、まあ、来年以降楽して宣伝していきたい。足掛けとなる1年に。
まあ確かにそう聞くとちょっと乗組員としてもちょっと私頑張らなきゃなっていう。
やっぱこのラジオやっぱレギュラーパーソナリティ制でやってるからやっぱ、 やっぱメインサブってのはやっぱりこうねやっぱこう人という字は人と人が支え合
う。ここで金八
腐ったみかんっていうのは一個あると
ちょっと待ってくれちょっと令和の例えしてくれよもうちょっと
これも良くないと思うんだけど最近のコンテンツ終えてないっていうのもちょっと私はあるのでちょっと
ああ
だから最近のやっぱバズり事情みたいな。
でもなんかもう最近なんかもうコンテンツがさもうめちゃくちゃあってさ、
分かる分
かる、信じられないぐらいあるじゃん。
うん、
それのさ時間の奪い合いでさ、で質のいいものがちゃんと選ばれるかっていうとそうでない時代なわけじゃん。
っていうかまあ正直その逆に言うとあれだよね、その割とちゃんとした会社が作ってる質のいいものがもう氾濫してる時代だから。
そうだからそのちゃんともう入り口の時点で手に取ってもらわないともういけない時代になってて、
だからあれだよね、その TikTok とかでもでなんか曲とかを出す時とかも本当にスワイプさせて最初の5秒ぐらいでちゃんと掴むようなあれにしないと、曲にしないと、もう、ちゃん、曲のいい部分が始まる前にもう次行っちゃうから、もう、ドア玉からもう、2、3秒でいいって思わせるような作りにしないと。
そう。
誰も聞いてくれないみたいな話もあるからね。
そう。で、なんかこれ、こうテレビで普通に議論されたのを、ほぼ丸かじりで言うんだけど、その去年って、オーディション番組めっちゃ流行ったの。
あーはいはい、
野々賀から紅白に出た花が生まれたりとか、タイムレズのメンバー増やすとか、うん、それを裏側を見せてその選ぶ過程を見せていくみたいなのがめっちゃ流行って、
はいはいはい、
で今 その AI が流行ることによって、まあもう性質のいいものはもう手軽にもう作れてしまうとなってくる中に、そのやっぱり人間が一生懸命どう考えてどうやってったか、で本音がどうかみたいな、そういう逆に人間らしさとストーリーが今後受け入れられていくんじゃないかみたいな。だからそれをこのラジオに当てはめると、まあ結局誰がどういうやつらがやってるかっていうのが結構重きを置かれると思うんだよね。
まあぶっちゃけこうこのラジオなんか特に、その例えばポッドキャストとかもものによっては YouTube であのちゃんと実写で配信、じゃあのカメラで撮ったやつを配信してて、それとは別にポッドキャストのプラットフォームで音声として同時に流してるっていう番組がある中で、我々はもう音一本でやってるから、
そういう
意味だと我々が何者かっていうのは情報はまあ少ない方ではあると思う。
そうだから俺が言いたいのは、俺らって何
え、何者かっていう話をしてる今。
何者かっていう話をしてる。
何者かになりたいみたいな、そういう。
いや、まず誰ですかみたいな。
あ、まあそう、
なんか分かりやすい名詞がなんか必要なのかなっていう。
まあ、そのあれは、ああでもどうだろうね、あのまあ私が聞いてるラジオ、ポッドキャストのラジオとか、まあ今ポッドキャストのラジオ受けてるのもやっぱりほとんどというか、まあほぼ全てはあれなんですね。やっぱもともと別なところで活躍してる人がポッドキャスト始めましたみたいなケース。
ああ
例えばまあ一例で言うと、あの去年始まったやつで、おもころ原宿さんのあの今じゃない企画室っていうやつとか、あれとかは本当におもころっていうところで編集中やってる人がポッドキャストで、そのもうちょっと真面目にやりつつ、そういうなんか独自の視点から切り込んでいくみたいな。
はい、聞きたいもんね。
でもう本当にゲスト結構なんか有名なゲスト呼んだりして、普段聞かれないようなことを聞いたりするみたいなやつをやってたり、まあ、そういう感じで、なんかそれに限らず割ともともと知名である人が今まで見せてなかった側面を見せるみたいなのがポッドキャストで使われてるあれの一つではあるから、そういう意味でいくと、もともと知られてない人がポッドキャストやるってなると結構そのハードルは高いと思う。あのなんか例えとして出すのちょっと恐縮というか、あれだから具体的な名前とか全く出さないけど、あの芸人さんのポッドキャストとか、そういうなんかスタンドFMみたいなやつでも、あの本当に例えばテレビ全く出てなくて劇場だけしか出てないような人が YouTube でポッドキャストやってたりしても、本当になんか我々とそう変わらない再生数だったりもするから、
はいはいはい、
まあ、ちゃんと芸人という肩書きで、まあ、その寄席とかには出られてるから、我々はよっぽどその知られてはいるだろうに、その実際ネットでの再生数とか同じぐらいみたいなこともあったりするから、やっぱり知られてるっていうのはまあ 大きな武器で、それこそがやっぱ今左右されちゃってる気がするので、いかにして知ってもらうかっていうのは確かに大事な要素の一つかもしれないですね。そのラジオがもそうだし、我々がもう
どう手に持っとってもらえるか、なんか、キャッチフレーズ的じゃないけど、だったら聞いてみようかなってなるにはどうしたらいいんだろうねって。
まあそう考えると、あの成功法でいくと、やっぱ他でバズって、それの知ってもらった人がラジオにも流れてもらうのがやっぱ世間での一般的な動き、何かで有名になって、でラジオもやってるんだ聞いてみようみたいな、
はい、
だけど、やっぱそれじゃないよな、やっぱ。
え、しゃべくり一本。
いや、しゃべくり一本よ。やっぱ我々せっかくずっとやってるラジオな、だからやっぱこっち来てんでなんかあがけないかなという思いもあったりなかったりはするので、だからラジオを有名になって他のものをフックアップしてほしい、
まあ、はいはいはいはい。だから今すぐに思いつかないってことは多分難しいんだろうけど、簡単には思いつかない画期的なものなんだろうけど、なんかそういうルートもあるはずだっていうことだよね。
そうだな、私なんかちょっと古い人間だから、やっぱこの深夜ラジオのラジオスターみたいなのを割と知ってるたりもするから、例えばまあ私よりもよっぽど上の世代だけど、あの TBS ラジオ の月曜ジャンクの伊集院光とかは、それこそもうラジオのでもうこう人気になってってどんどん他にも出てたような人、
うん、
そう、それがね、やっぱラジオスターなの、やっぱ、
はい、
ラジオで有名になるのは、で他で有名になった人はポッドキャストやってもラジオやっても聞く元のとこで強い人だけど、やっぱラジオで有名になるとやラジオスターだから、やっぱアプローチとしてやっぱそっち、もちろんなんか他で例えば作った曲が大受けしてみたいなのももちろんそうなったら嬉しいけど、やっぱメデラジーとして目指すべき道はやっぱメデラジーとして受けることだとは思うので、またなんか他に頼らずにちょっとラジオだけでこううまいこと聞いてもらう人を増やす方法を探っていきたいなと思ってますね。
まあじゃあちょっと考えて結果を出せるようにちょっとやっていきますか。
まあなんで今年1年か変なことやってたら、ああなんか、ああでも思わないでほしい。
はい、
変なことやっても頑張ってるなと思わないでください。
はい。では今年も一年よろしくお願いいたします。このラジオの感想は、X のハッシュタグ
いいのかな、
ラジレでつぶやいてください。メディアひらがラジアカタカナです。
ご意見ご感想はメールで募集してます。メールラジのサイトのトップページにメール方面のリンク貼ってますので、そちらからぜひお願いします。あと YouTube へのコメントもぜひお願いします。YouTube のコメントしばらく見てなかったら、なんかなたかしが数ヶ月に1回コメントするだけの場になってたんで、ぜひ他の方も YouTube でご視聴の際はぜひコメントを残していただけると幸いです。
はい、メタヒサヤカそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ヒサヤカは TYC の宣伝でございます。TYC、ワンマンライブ梅田と様子のライブ映像を YouTube にアップいたしました。楽曲の方の梅手と様子ですねをやった映像が上がっておりますので、ぜひご覧ください。また近日中に別の楽曲もアップロード予定です。こちらはもう、当日ですね、カメラを数台用意してありまして、それをしっかり編集していただいて、で音の方もかなりハイクオリティな編集をしていただいて、かなり映像作品として素晴らしいものになっていると思いますので、ぜひご覧ください。直近のライブは、1月31日土曜日、木場のライブパブ IF にて、イベント出演予定でございます。よろしくお願いいたします。
はい、めでたいの方は年末になんか年始になんか始めるって言ってたんですけど、スレスパのせいで遅延してるので1月中に出せるようにしたいなと思ってます。今 箱だけできてて中身を今作ってるところなので、まあそんな時間はかかんないはずなので、もしみそのお見せできるものができた暁には、X ですとかこの場でまた周知したいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、今回の曲なのですが、久々に TYC の楽曲の中から セカンドアルバム科学未来館より、ザ・ウェイ・ウェスト大蒼穹の道を、流したいと思います。これ昨年末に赤坂ネイビーフロアさんでライブをしたんですけども、まあ10バンドぐらいいるイベントで取りやらせていただきまして、 TYC が一番最後のバンド
おう
で、正直めっちゃ受けましてお
う、
でもう普通に終わったんですけど全然拍手鳴りやまなくて TYC コールも起こって、そのまま用意してなかったんだけどその場で曲決めてアンコール、それでこのウェイウェストやったんですけど、まあ、非常に良い仕上がりにで非常に楽しかったということで、この曲をちょっと流したいなと思いました。
はい、ではまあライブ版とかするわけではないんで、その時の熱狂っていうわけではないですが、そのライブに思いを馳せながら聞いていただければと思います。
はい、
で、はい、こちらを聞きながらお別れとなります。では、今回2026年一発目の収録ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
部分の泡が弾けるグラスに映るショルダーライン、身は無邪気なバッグ、心奪われスティーディンダウン、シャンデリアが照らす輝くダイヤモンドリング、身は無邪気なバッグだけど素敵さ、ああ心揺れる、迷いなぼうって吐き出せばいいかもしれない。